ルームーンワールドプレゼンツハートビートナイト、ハートビートナイトの時間がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。お相手はカモメです。こんばんは。この番組は立川南口徒歩3分にありますライブハウス立川ハートビートがお届けする音楽を中心とした情報発信番組です。今週と来週2週にわたりましてですね、まあ、9月の最終週、10月の第1週ということになるんですけれども、私、まあ、カモメがですね、実は、誕生日を迎える、週でございます。まあ、40運歳になるわけですけれども、私、カモメがですね、毎回毎回、まあ、いろんな音楽を紹介したり、アーティストを紹介したり、それからゲストを招いていろんなお話をしている、まあ、このハートビートナイトでございますけれども、1年に1回ぐらいね、この誕生日の前後ぐらいですね、ちょっと私がなぜこう音楽に、今こういうお仕事をしながら、今このラジオ番組もこう発信させていただいているのかとかね、まあそういう話もちょっといろいろできたらなと思いまして、今週と来週はまあ自身で僭越ではございますが、私カモメの誕生日記念企画ということでね、青春回想前編後編ということでお届けしたいと思っております。
ハートビートナイト
This week ゲストコーナーということで、今週は私カモメがゲストでございますので、いつも、私の聞き手役に回っていただいております、スタッフでもあります、トリックナンバーのリーダーでありまして、ギタリストでもあります小賀さんに答えてっていうか話し手をね、逆にして今からスタートしていきたいと思っております、小賀さんでございます。こんばんは。
こんばんは。
じゃあよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい、ということで誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、
40歳。
そうですね。
あ、どうでしたか、この40何年間っていうのは。
あっという間でしたよね。もう本当に長いんだけど、
はい、
振り返ればある一部分に関しては長かったりとかいろいろありますけど、
はい、
まあ、一生懸命生きてきたつもりなので、まあ、みんなそうだと思いますけど、長かったとは思わない、やっぱ短かったと思っちゃいますね。
僕の、まあ、尊敬しているそのカモメさん、
はい、
どんな青春時代を送っていたのかということをね、もうやっぱり僕も気になったところなので、
はい、
ちょっと生い立ちをちょっとなんかお話ししていただければなと思いますんで、
はいはい、
どんな少年時代を過ごされましたか。
そうですね、自分実は小学校の3年生の時に、
はい、
一回転校してるんですね、
はい、
まあ、近いところなんですけど、はい、国立市から立川市っていうね、すごく隣町に引っ越しただけなんですけど、
はいはい、
その転校がすごく転機になってて、
うん、
その前はものすごくまあ、内向的で、
はい、
人見知りが非常にあってね、すごく、なんだろうな、こう地味なね、
はい、
家にこういて友達と外に遊ぶのよりも家の中でいろんな空想やらいろんなこう、絵を描いたりね、本読んだりそういうのは好きな少年だったわけですよ。
インドア派っていうやつですか。
そう、完全なインドア派でしたね。
ああ、そうですか、うん、
でその転校期に変わっていくわけですよ、
はい、
正反対になっていくわけですよ、どちらかというと。
なんていうんですかね、こう小学生 の、 そのインドア時代の時にはもうまさかその自分がまさかこのなんていうかね、
今のお仕事とか
っていうのは想像できましたか。
いや、全然してないですね。
あ、うん、将来は本当は何になろうとか。
それ僕いろいろあるんですよ。やっぱりこれ誰もが一度や二度は思う学校の先生であったりとか、
うん
うん、それからちょっと年取ってからはやっぱ天文学者とか思ったら、あとはやっぱり高校時代とかはF1 レーサーになりたかったりとかね、いろいろですよね。
じゃあそうしましたらですね、その小学生の時にそのまあ懐かしい当時のその音楽ですね、
うんうん、
まあ、この番組は音楽番組なんですけども、うん、
はいはい、
その、 カモメさんにとって の, その思い出の 楽曲っていうのをちょっと紹介していただきたいんですけども、
じゃあまず1曲ね、まずあの僕自身が今言ったように内向性と外向性とね、両面持ってる中で、まあ多分その自分の中 の, そのセンシティブな、非常に繊細で、そしてセンチメンタルなね、そういうものがベースになっているところを刺激したんでしょう。このアーティストがまず自分としては一番最初の音楽に触れるきっかけというかね、軽音楽ですけどね、あのいわゆる流行り曲というか、そういうもののきっかけを作っていったアーティストではあるとは思います。小学校の後半から中学どっぷりハマったアーティストですね。はい、じゃあおかけしましょう。オフコースで愛を止めないで。
優しくしないで、君はあれから新しい別れを恐れている。僕が君の心の扉を叩いてる。君の
はい、ということでですね、愛を止めないでオフコースだったんですけども、いやどうでしたか、懐かしいですよね。
そうですね、今回僕の選曲はですね、全部その まあ、そのアーティストを聴くきっかけになった曲をピックアップしたんですね、
はい、
ほらあのきっかけになってその後いろいろアルバム買ったりとかするといろいろ他に好きな曲とか増えていったりするじゃない、
はい、
で結果的にはあのきっかけになった曲ではなくて、一番好きなのは今これだなとかあるじゃないですか。
ありますね、はい、
でもあの今回は、まあ、あの青春回想っていうことなんでね、
はい、
そのきっかけになった曲を選ぼうと思って、
はい、
でも、まあ、ちなみにこのオフコースの愛を止めないでは今でも結構好きな方ですね。
うん、
で昔あの足立みつるさんって方がいらっしゃって、
はい、
漫画家でね、
はい、
あのみゆきだとかね、まあ、H2 とかの方が有名なのかな今な、まああのナインとかね、
はい、
あの日当たり良好とか、はい、いろいろ原作者がなんですけど、その、はい、その日当たり良好って僕漫画がすごく好きで、
はい、
でそのなんだろうな、あのかすみちゃんって女の子がいるんですけど、
はい、
岸本かすみっていうね、はい、でその岸本かすみさんがほぼ理想の女性に近いんだよね、その当時の俺の、
うん、
でもものすごい好きだったわけですよ、
はい、
でそれが、自分が中学校2年の時に実写版でテレビ版になるっていうことで、
はい、
実写でってどういうことみたいなね、
はい、
で、伊藤沙耶香さんって言ったかな、
うん、
それから高杉優作っていうあの、まあ、主人公の男が、
はい、
竹本孝之だったかなっていうようなね、実写版で出るんですよ、
はい、
テレビドラマ化されたんです、
はい、
でその時に、ちょっとこうまあ岸本かすみとこううまくいかなくてね、
はい、
で部屋のベッドで寝っ転がって仰向けになってこう、なんだろうな、頭の後ろで腕組んでさ、
はい、
でこうなんかこう悩んだり浸ったりするのあるじゃない、なんかシーンとしてなんかイメージできんじゃん、
はい
はい、その時に流れてたのがこの曲だったんですよね。
あ
でもちろん俺はそのオフコースを元から知ってたわけで、
はい、
知ってたんですけど、まあ、その日当たり良好で使われたってこともすごく相まって、
はい、
でものすごくイメージに残ってますね、愛を止めないで、うん、まあそんな感じですよね。
あはい、そうして、まあ、このまま今度は中学生になってくるわけなんですけども、
そうですね、
中学生時代の、
うん、中学はさっき言ったようにやっぱり小学校の高学年からだんだんこう外交的になっていくわけじゃん、活発になって、
はい、
で中学になると完全それに火がついてですね、まあ、はい、火がついてっていうか、まあ、3枚目気質っていうかね、
はい、
なんか笑わしたりするのが好きでしたね。
あうん、小学生とはもうだいぶ、
うん、そう小学校 の、 あの低学年とは全然違う感じになりましたね。でまあ、結構目立つ存在ではあったのかなと思いますね。で、自分のその自分結構毛深いんですよね。でその眉毛が結局その、まあ、眉間のところを剃らなきゃつながっちゃうんで、
うん、
それがまあ走ってくるとね、僕が向こうからね、
はいはい、
そのあまりにも濃い眉毛がこう揺れてるっていうことで、
はい、
その眉毛がこう揺れてる姿がかもめに見えるっていうことでね、
はい、
当時の数学の先生が僕のことをあだ名でかもめってつけたんですよ。
はい、
でそこからまあみんながこうかもめかもめって言ってくるわけじゃないですか。
そうですね。
でそれでそのまま未だにかもめなんですよ。
あ
うん、まあ、そんな中学時代送ってましたね。
そんなあれですよね、中学時代っていうのはまたやっぱりその音楽の
広がりましたね。やっぱりブリティッシュインベンションの第2期だったんで、ひたすらイギリス出身のアーティストが全世界的に活躍してた時期だったんですよ。
あ、
うん、でもそんな中で自分がやっぱりもうこのオフコースと並んで、
はい、
未だに影響を受け続けているアーティストに出会うわけですよ。
あ、
うん、
じゃあこれからその影響与えてくれたそのアーティストを流すんですけど、うんうん、ちょっとそのタイトルとアーティストをお願いします、
はい。
はい、
アメリカの今言ったブリティッシュインベンションとは全然関係ないんですけど、
はい、
まあ、ただ、当時やっぱり日本でもものすごくブレイクしてたし、知らない人いないんじゃないかぐらいの勢いでしたよね、はい、まあ、未だにその三条オーバーの人たちは間違いなく知ってるはずなんですけど、
はい、
ビリー・ジョエルでアレンタウン。
Out in Bethlehem, they're killing time.
はい、ということでビリー・ジュエル「アレンタウン」だったんですけども、うん、
いい曲だね。
いい曲ですね。
俺久々に聞いたけどやっぱいい曲だね。うん、これね、当時中学生だった自分が、
はい、
まあ、洋楽とか今言ったあの流れでね、
はい、
結構抵抗なく巷に溢れてた頃ですよ、
はい、
で吉田照美さんのね「てるてるワイド」っていう文化放送のね AM でしたけど、
はい、
で僕がさっき言ったラジオって結構 FM の話なんですけど、
はい、
まあ、夜は夜で深夜放送をね、
はい、
AM で聞いてて、
はい、
9時だったか10時だったかぐらいに、
はい、
ね、近藤真彦さんの、
はい、
夜に口づけマッチとデートっていうね、
はい、
番組があったんですよ
そう
あったのあったのでその番組の中で紹介されたんですよね、これ。
あ、
でたまたま聞いて、
はい、
すげえと思って、
はい、
一発で好きになって、
はい、
で友達に、借りて、
はい、
でその後自分で買ってっていう流れなんですよね。まあ、そんな思い出ですね、ビリー・ジョエル。でこれオフコースとビリー・ジョエルが実はこの二強なんですね、自分の中では。小学校の終わりぐらいから中学校、まあ、3年間、
はい、
ね、まあ、ビリー・ジョエルはその中学校に入ってからなんですけど、
はい、
まあ、そのおよそ2年3年っていう流れを、
はい、
もうほとんどこの2アーティストをほとんど聞いたというか、
は
ー、もう他のアーティストもいっぱい聞きましたけど、はい、この2アーティスト聞かない日はなかったからぐらいだったんです。だから僕の音楽、軽音楽の素地っていうのはオフコースとビリー・ジョエルとものすごく強いんですよね。
はあ、
うん、
僕あのカモメさんって、
うん、
ポール・マッカートニーとかそんなイメージだったんですけど、
うんうんうん、
このね、オフコースとビリー・ジョエル、うん、まあ、オフコースはね、うん、まあ、僕も存じてましたけど、
うんうんうん、
ちょっと意外だったですね。
あ、そう、でもビリー・ジョエルはあのビートルズフリークなんで、まあ、もちろんそのビートルズに影響を受けた方なんですよ。だからまあそういった意味ではポール・マッカートニーの流れは当然あるでしょうし、
あ、
まあ、まあ、ビートルズに影響を受けてないミュージシャンっていないですからね、基本的に。ただそんな中でも直系 の影響を受けた人の一人ではありますよね、ビリー・ジョエルって。だからまあそういった意味ではつながりはあるかもしれませんね。はい、
はい、ということでですね、お話もいよいよ中学生を卒業して高校に入っていくわけなんですけども、高校になるといろいろね、いい思い出だったりとか、
うん、ありますね。高校に入るとまた変わるんですよ。
そうですね、で
高校に入って今の僕の本当の決定的な素地が作られていくのは、
はい、
まず理論武装したってとこと、
理論武装、
うん、
はい、
それから、まあ、だから社会に出ていく上でね、
はい、
一番大切なことって今いろいろ価値観 のポジショニングでいろいろあるとは思うんですけど、
はい、
やっぱりなんかこう自分の主張だったりとか自分のなんか考えを人に対してこう浸透させていく、
はい、
まあ、一言分かりやすく言っちゃえば説得させられること、
はい、
っていうのが非常に重要だなっていうふうに、ストレスなく生きていくためには、
はい、
言ってる友達がいて、
はい、
でその友達の話を聞いてて確かにそうだなって。でそれをやっぱりまあ、合理性の中で、
はい、
腕力や暴力とかじゃなくてね、
はい、
しっかりとした部分の中で構築していくには理論武装、それからその裏打ちされるいろんな洞察力だったりとか、
うん、
まあ、そういうものがやっぱりなきゃいかんやろっていうことなんですね。で、まあ、高校に入ってご多分に漏れずいろいろ悩んだ時期もあり、
はい、
まあ、なんで人は死ぬのかとかね、
はい、
まあ、そういうところから入っていったり哲学的な試みもあったりとか、
は
いろいろありました。で相当自分も苦しんだ時期もあるんだけど、
はい、
でもここで今でも通ずるなんか自分の感覚の中にあるんですけど、
はい、
なんだろうな、こうロジックの組み立て方というか、
うん、
の基礎作っちゃうんですよ。だからそこからあとは楽でしたよね、逆に言うとね。
あ、で、まあ、その高校生の時 の、
はい、
まあ、そのまあ、要するに思い出の曲、
うん、高校生はね、うん、ひたすらやっぱりジャンルが広がってったわけですよ。ちょうどね84年5年6年とかね7年とかね、その辺なんで、はい、だから一番細分化が進んだ頃なんです、
はい、
だから日本ではねジャパメタブーム、バンドブーム、ジャパメタブーム、その直後にボーイですから、
うん、
でその流れの中でメタルを結局かじるわけですよ。で、はい、初めてバンドを始めるわけですよね、うん、僕当時ドラマーでしたけど、
はい、
でそこで、まあ、知り合ったというか非常に、触れた一つの、まあ、今でも好きな、うん、楽曲を最後に今日は紹介させていただきたいなと思います、はい、そのジャパメタブームの中でね、ジャパメタかけるのかってそうじゃない、
はい、
うん、 今でもやっぱり僕が結構、まあ、フェイバリットアーティストとして、まあ、尊敬してるボーカリストの一人でデビッド・カバーデールっていう、
はい、
あのブルースロックを歌わせたら、ね、右に出るもいないんじゃないかぐらいの方がいらっしゃいますが、はい、その方が、まあ、パープルを経てねディープパープルを経て、
はい、
独立して自分名義の、まあ、バンド、
はい、
ホワイトスネーク、
はい、
そしてそのホワイトスネークがちょうど80年 の, その今言ったその5年か6年か忘れちゃいましたそのぐらいにブレイクするんですよ、
はい、
もっと古い歴史のあるバンドなんですけど、
はい、
その時代にものすごくこう日本に日本でブレイクするんですね、はい、まあ、全世界的にブレイクするんですけど商業的に成功を収めるんですよ、
はい、
そのきっかけとなった Here I Go Again という曲をね、
はい、
最後にお聴きいただいて今週は締めたいなと、
はい、
うん、じゃあココアさんまた来週よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日最後の曲です。ホワイトスネークで Here I Go Again
I should know where I've been.
今週のハートビットナイトいかがだったでしょうか。私カモメのね誕生日記念企画ということで前編後編その前編をお届けしてまいりました。来週後編やりますんでねまたお楽しみにしていてください。それでは皆さんお体に気をつけて、お相手はカモメでした。おやすみなさーい。